聖書をお読みします。イエスは再び街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手のなえたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは群衆が押し寄せて来ないようにご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人々を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。汚れた霊どもはイエスを見るたびに見舞いにひれ伏してあなたは神の子ですと叫んだ。イエスはご自分のことを知らせぬように彼らを厳しく戒められた。以上です。
皆さん改めましておはようございます。また元旦礼拝に見えてない方々もいらっしゃったと思いますので、この場を借りてちょっと高いところではありますけれども、明けましておめでとうございます。今年もまたよろしくお願いいたします。正月らしいかどうか分かりませんが、今朝キッズ5では公園に出かけて隠してあるみかんを見つけ出すという正月らしいのか分かりませんが、私なんてまだ寒くてですね、来る途中も自分が冷凍みかんになるんじゃないかみたいなそれくらいこう寒いなと思いながら歩いてきましたけれども、でも娘は一緒に歩いていましたら、異端期の風よとか言いながらですね、室蘭子らしくなってきたなと思いながらこう冷たい風を受けてまいりました。皆さんは正月どのようにお過ごしだったでしょうか。こうしてご一緒に新年最初の主日礼拝を共に捧げられることを感謝しております。ではお祈りをして始めてまいりましょう。天の父なる神様、もう一度あなたの御名をあがめます。冷たい風を受けながら私たち一人一人このところへと集まってまいりました。しかしまたそのことを通しても神様の招きを覚え、また自分自身の内なる声によって本当に自分は礼拝者として召されている、新しい命に生かされているということを改めて覚えるときに、その幸いをあなたに感謝するものであります。どうぞ神様、あなたがここに集ったお一人お一人を、またインターネットを通して礼拝している一人一人を豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。神様、私たち教会の歩みが、また今年もこの2026年の歩みが始まりました。神様の臨在のうちに私たちが共に歩んでいくことができますように、御言葉を土台とし、また礼拝と交わり、祈り、学びを尊ぶ私たちとして、また宣教に生きる教会として今年も共に手を取り合って歩んでいくことができますように、またそれを具体的にどのように形にするのか、総会に向けてしもべ会でも話し合いを進めていくところです。どうぞ神様がその話し合いのうちにも豊かに働いてくださって、教会の歩みや指針を示してくださいますようにお願いをいたします。また すでに仕事を始めている方もいらっしゃると思いますし、明日から仕事がまた本格的にスタートする方もいるでしょうか。どうぞ神様がその歩みをまた守ってくださって、その手の技、また人間関係を祝してくださいますようにお願いをいたします。時に困難を覚えることもありますけれども、どうぞ私たちが共にそのような辛さや苦しみをも共に分かち合って、また祈り合う交わりとしても成長していくことができますように、どうぞ導いてください。またこの室蘭の地域をあなたが祝福してくださいますようにお願いをいたします。本当にいろんな課題もあることです。インフラの整備やまた財政的な課題もあるかと思いますけれども、本当にその中で労してくださっている職員の方々、本当に感謝をいたします。どうぞ神様がこの地域を祝福してくださって、何よりも本当にあなたの宝、福音を知ることができるようにどうぞ導いてください。またこの日本の国をもあなたが顧みてくださいますようにお願いいたします。また礼拝を捧げている同盟の諸教会の上に、またこの室蘭のまた胆振館内の教会の上に、神様が大いに祝福を与えてくださいますようにお願いをいたします。感謝を持ってまた主に期待して、愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。12月 の、 30日の朝日新聞ですが、こういう記事が載っていました。政治学者の中島武さんという方が書かれた言葉です。憲法についてですね、こんなことを書いていらっしゃいます。憲法、日本の憲法ですね、日本の憲法はさまざまな失敗を繰り返してきた死者たちの戒めであり、現在未来の国民を拘束する重しである。憲法は死者の経験値によって国民と政府の一時の熱狂や暴走を阻止する装置である。憲法というのはですね、死者の経験値、先人たちがいろんな経験をして作られてきたもの、戒めという言い方をしています。あるいは失敗を繰り返してきた死者たちの戒めで、それは国民そして政府の一時の熱狂とか暴走、それを阻止する役目がある、そういう装置なんだと、そういう言い方をこの政治学者の中島さんがなさっているわけですね。いろんな世の中の情勢、日本国内のことも含めてですね、いろんな動きがありますから、朝日新聞らしいといえばそうですけれども、改めてこう憲法の重みというものをですね、この記事によって、私自身もこう考えさせられたことでした。で、日本の歩みというのはこのようにこう憲法を一つの土台あるいは基準としてですね、こう進められてきましたし、またこれからもですね、その歩みを続けていく、何を基準にして進むのかどうかというのは、その歩みをですね、大きく左右するものであると、そのように言えるのではないでしょうか。でそれはもちろん国だけではなくてですね、私たちの人生の歩みもですね、何を基準にして歩んでいくのか、それによって私たちのこう人生というのは大きく変わってくるんだろうと思います。で先日元旦礼拝では詩編を開きました。でその時にどこに行くかも大事ですが、それ以上に誰と私たちは歩むのか、まずその選択が大事ですということをお話しいたしました。で今日はこのマルコの福音書、実に1ヶ月ぶりにまた戻ってきましたけれども、このマルコの福音書からはですね、私たちはじゃあどういう基準をもとに、何を基準に歩んでいくことができるのか、そんなことをこのマルコに戻ってきてですね、今日最初の主日礼拝の中で考えていきたいなと思っています。そして子どもたちへのクイズですが、2節ですね、街道にいた人々がイエス様をじっと見ていた、 じっと見ていた、それはなぜでしょうか。そして2番目、イエス様が人々を見回したときに嘆き悲しんだのはなぜですか。イエス様が嘆き悲しんだのはなぜでしょうか。この2つを子どもたちへのクイズとしたいと思います。それではご一緒に本文を見てまいりましょう。で、久々に2章、アドベントで一旦こう休止をしていましたけれども、また1ヶ月ぶりにこのマルコの福音書に戻ってきました。で、2章終わりまで見たんですけれども、すっかり忘れますよね。何を学んできたんだろうと。で、2章の後半を少しこう思い出したいと思います。2章の後半ですね、特に23節以降のところです。で、イエス様とパリサイ人たちが対立した出来事がここに記されていました。で、お腹を空かせていた弟子たちが麦の穂を摘んでいた。で、それを見てパリサイ人たちは安息日にそんなことするのは律法違反だと、麦を摘むことは労働に値するんだと、働いてるんだと、だからそれは律法違反なんだと。で、それに対してイエス様は、いや、そもそも安息日は人のために設けられたんだと2章27節でおっしゃった。安息日は人のために設けられたんだと。だからこの緊急事態に、空腹の時に働いちゃいけないとか、そんなこと言ってる場合じゃないんだと。安息日の規定ってはそういうもんじゃないんだと。で、さらには同じく28節ですね、人の子は安息日にも主ですと。つまりイエス様は安息日に勝る権威をお持ちなんだと、そういうことを示して行かれたわけですね。それが前回学んだところでした。で、それを聞いたパリサイ人は、こう怒りを燃やすわけですよね。で、このイエスという人は律法の解釈という自分たちの専門分野に立ち入ってきた。自分たちの畑を荒らされたようなですね、またプライドを傷つけられるようなことです。で、さらには自分のことを主と呼んで、主という言い方を用いて自分を崇められる存在として示している。神でもないのに偉そうにとですね。何者なんだと。いや、実際神様ですけれども。そしてしかも人々をイエス様が引きつけているという状況がある。ではプライドを踏みにじられたこのパリサイ人たちはどういう行動に出ていったのか、ここで今朝の1節と2節につながっていくわけです。1節2節をお読みいたします。イエスは再び講堂に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。先ほどのパリサイ人たちは一旦引き下がったようでしたが、でもそうではなかった。チャンスを狙っていたわけですね。イエス様を貶めるために再びやはり安息日に行動した。で、ここでクイズ一つ目の答えですが、ここで彼らがイエス様のことをじっと見ていたのは2節の後半にありますようにイエスを訴えるためであったということですね。彼らは再び安息日に行動してイエス様を訴えようとしていた。で、もう一度、復習の意味も兼ねてですが、パリサイ人は安息日をどう考えていたのかですよね。ここで言うならば、安息日に人を癒すこと、つまり医療行為は認められないと彼らは教えていたんです。それは仕事なんだと。やっぱり安息日は働いてはいけないから仕事をしちゃいけない。ある資料によると、本当にこう命の危険がある場合ですね、 もう瀕死の状態の場合は、まあ、パリサイ人たちも、まあ、それは助けていい例外だと、まあ、でもそれ以外は病を癒したり負傷者を癒したりしてはいけないんだと、それは働くことなんだと、まあ、安息日は土曜日ですから土曜日が明けるのを待ちなさいというのが彼らの考え方だったわけですね。それが十戒のうちの第四の戒めにある安息日を覚えてこれを聖なるものとしなさい、まあ、それに対する彼らの理解だったんです、まあ、それは先ほどの二章の終わりと同じように律法の目的を大きく履き違えているわけですが、でも彼らはこうした理解に立っていて、そしてイエス様はその安息日の決まりを破るだろうと、まあ、そんな魂胆でこの公の場で訴えようと構えていたわけですね。まあ、ところでパリサイ人はそういう魂胆ですから、まあ、どんな気持ちでこの安息日礼拝を守っていたのかなと思いますよね。もう礼拝どころじゃないわけですよね。もうイエス様もう目を光らせてですね、もう多分メッセージなんか全然聞いてないんじゃないかっていう感じですよね、まあ、どっちがこう安息日をちゃんと守っていないんだろうという、まあ、感じですけれども、でさらに言うと、まあ、ここに登場する片手のなえた人、まあ、手の動かない人ですが、まあ、彼もおそらくパリサイ人に利用されたんだと思います、まあ、この人はそこに座らされていたというのが、まあ、正確なことでしょう。イエス様を訴えるきっかけを作るために目立つところにいなければならないということです。でもこの人自身はそんな人目につくような場所にはいたくないというのが本音だったのではないでしょうか、まあ、この手のなえた人ですね、まあ、しかもまるで罠の餌のような扱い、まあ、この人の人格というのはパリサイ人によって完全にこう無視されているわけです、まあ、やはり、まあ、彼らの方こそですね、安息日も神の御心も理解していない、パリサイ人のそういう罪深さですね、自分たちの正当性を示すためには人をも利用する、人格をも無視する、まあ、そこに人間の罪の深さを見るものだなと思います、まあ、こんなふうにパリサイ人は律法を教えながらも神の御心とはかけ離れたそういう考えや行いをしている、まあ、ここでもそれが露呈しているわけですね。今日のテーマで言うならば、このパリサイ人たちの基準は一体何だったのか、彼らは何を軸に行動し、まあ、生きていたのか、まあ、そんなことを思わされることです。あるいは私たち自身も何を軸に行動し生きているのか、まあ、そんなことを問われるような箇所ではないでしょうか。さて、そんなパリサイ人たちの魂胆をイエス様が知らないはずはないんですね。イエス様は彼らの魂胆を、まあ、全てご存知でありました、まあ、そこでイエス様はむしろご自分から行動を起こされた。まあ、イエス様はですね、まあ、おそらくこの片手のなえた人に本当に同情なさったんじゃないかと思います。まるでこう見せ物のようにですね、また利用されるような彼、そこでイエス様はですね、まあ、ご自分からこう行動なさった。3節4節をご覧ください。3節4節、イエスは片手のなえたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。この4節は、まあ、いわば二者択一、二者択一の質問ですけれども、パリサイ人たちはそれに答えませんでした。まあ、するとイエス様はさらに5節のように、怒って彼らを見回し、 その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。心の固くなさを嘆き悲しまれた。さらに言うと、怒ってという言葉もありました。固くなさというのは、自分が正しいと決めつける。そして考え、態度を改めようとしない。それが固くなさですよね。イエス様はそれに対して怒って、また嘆き悲しんだ。イエス様の感情について、聖書が書いている箇所っていうのは意外にそんなに多くないんですよね。別にイエス様がこう感情的にならなかったという意味ではないんですけれども、でもここでは怒り、嘆き、悲しみ、どれほどイエス様がですね、この頑なパリサイ人たちを見て、怒ったのか。いや、怒っただけじゃない。そんなイエス様はですね、ただ無情な方ではない。嘆き、悲しんだ。そんな風にパリサイ人たちに対してですね、そういう思いを持たれるわけです。なおも立法の本来の目的を受け止めることができない。そして自分たちの考えにいつまでもこだわっている。自分が正しいと決めつけている。考えや態度を改めることがない。そういうパリサイ人たち。でも神様は決して、ここでイエス様がおっしゃったように、善を行うこととか救うことを禁じるために律法を作ったわけではもちろんありませんね。でもファリサイ人たちはまだ頑なになっている。その真意がわからない。クイズの2つ目の答えですけれども、イエス様はパリサイ人のその固くなさ、また憐れみのなさに怒り嘆かれたということですね。その固くなさ、そして憐れみのなさに怒り嘆かれたということです。ここに主の心がですね、本当にこう現れています。そしてイエス様はただ怒り嘆いただけではないですね。イエス様はここで同時に、その片手の萎えた人に対して彼を真ん中に立たせて癒し、彼に対してその癒しを行われたわけです。そうして神の力と、またご自身の憐れみを豊かに表されました。わざわざ真ん中に立たせたということですけれども、でもそれくらいイエス様の御業はですね、もう完全。もう人々がこう見てですね、もう疑いようもない。まさに主であるお方、その力、そしてさらに憐れみが、そこになされていくわけです。先ほどのこの彼を、この手の萎えた人を利用したパリサイ人たちとは全く対照的です。自分たちの正当を示すためにイエス様を貶めるためにですね、振る舞うこのパリサイ人たちとは全く対照的ですね。こうしてイエス様は愛と憐れみの技を行うことこそ、律法の本来の目的にかなったことなんだと、神の御心にかなうことなんだと、はっきりと鮮やかに示して行かれたわけですね。ここに一つの律法に対する答え、安息日に対する律法の答えがですね、こう出ている。繰り返しになりますけれども、イエス様は善を行うことか命を救うことかとですね、安息日にかなっているのは、律法にかなっているのはどちらなのか、イエス様ご自身の行動を通して、こうすることが、癒すことが、憐れむことが、律法の 精神であるとですね、律法の本来の目的なんだと、またそれがイエス様の行動の基準であったわけですね。まあ、律法というのは、まあ、神様が制定したもの、まあ、平たく言うと神の教えですね。私たちがどういかに生きるべきか、まあ、ですから事細かくいろいろこう聖書はいろいろ教えているわけですが、でもそれは詰まるところ神を愛すること、そして隣人を愛することにこう要約される、まとめられるわけですよね。まあ、律法というのはそういうものなんだと、まあ、実戒をはじめいろんなこう神の教え律法がありますが、それはつまりですね、一言で言うと神を愛すること、そして隣人を愛すること、まあ、それが神様の律法ですね。そしてそれがイエス様の行動の基準であった、また私たちへの教えであるということですね。ですから私たちもちろん律法とか神の教え、まあ、それにこうこだわるわけですけれども、まあ、同時に忘れちゃいけないのはそれは何のためか、やはり神様を愛し隣人を愛するためなんだと、私たちその精神を見失ってはいけないわけですね。まあ、それが私たちの行動の基準なんだと、まあ、ですから聖書に書いていない、どうしたらいいんだろうとですね、私たちを考えますけれども、まあ、一つの大事な基準はこれは神を愛することになっているんだろうか、人を愛することになっているんだろうか、まあ、聖書に書いてないことからもたくさんありますから、私たちはでもそこを基準として、まあ、行動していく、まあ、行動することができるわけですよね。その精神をあるいはその基準をイエス様は示されたし、私たちもそこに寄りかかって歩むべきなんだと、そういう律法の精神をですね、神の御心をちゃんと心に覚えておく、それが私たちの歩みの基準であります。まあ、しかしこのあとパリサイ人はですね、まあ、どうしたか、まあ、やはり頑なですね、むしろイエス様に対する憎しみをさらに募らせていったと。そしてついにその憎しみは殺意に変わっていった。パリサイ人たちの殺意がですね、具体的にはっきりと現れるのはこの3章が最初なんですね。まあ、これが十字架につながっていく、まあ、6節にこう書かれています。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。イエス様を殺そうと計画し始めるわけですよね。まあ、ちなみにここにヘロデ島という人たちが出てきます。ヘロデ島、まあ、自民党や民主、あの立憲民主党とかですね、まあ、一つのこう政党ですけれども、ヘロデ島で、このヘロデ島とは何かというと、まあ、ヘロデ・アンテパスという王様がいて、でヘロデ・アンテパスはですね、こうローマに融和的な、ローマにこう近寄っていくようなですね、まあ、高市さんがこうトランプさんに歩み寄るようなというか、こう妙にこうそんなに、いやなんかこう近づかなくてもいいんじゃないかなというくらい近づいてますけれども、まあ、このヘロデ島もローマに対してこう近づいていくような政党だったわけですね。でつまりパリサイ人とは犬猿の仲だったわけです。まあ、パリサイ人はどちらかというとこう、まあ、右翼っていうかですね、もうローマなんてもうしょうもないっていう感じでこう、まあ、右翼的な思想で右寄りの思想ですよね。ユダヤ人こそがみたいな思想ですよね。でそういう人たちがヘロデ島、犬猿の中であったヘロデ島と手を組んだわけです。まあ、どれほどイエス様に対する殺意がここで強くなっていたか、また目的を達成するためには手段を選ばない、まあ、そういうところにやはり人間の罪深さが、まあ、やはりここにもこう現れているわけですよね。もう自分のやりたいことを達成するにはもう手段を選ばない。でも一方でイエス様を求める人々はさらにその数を 増してゆきました。かたくなな人たちがいた一方で、でもやはりイエス様をそこで受け入れていく人たちがやっぱり起こされていくわけですね。やはり二つの反応がここに起こっていく。この手を癒された人、なえた手を癒された人ももちろんそうですし、多くの人たちがこのイエス様の憐れみ、またその安息日に対する理解に深く感動したわけです。特に7節以降は、その広がりを示していくわけですね。10節にはこう書いてあります。イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。こんなふうに人々はイエス様のもとに押し寄せてきた。でも同時にそこで私たちがやはり気づかされるのはですね、この7節以降からも私たちが気づかされること、そこはやはりイエス様の行動の基準はどこにあったのか。イエス様はこの多くの人たちを教え癒していったわけですね。先ほどのパリサイ人たちがイエス様を殺そうとした一方で、罪がどんどんどんどん雪だるまのようになっていく中でですね、一方でイエス様は淡々と愛と憐れみに生きていかれる。イエス様の行動の基準はぶれないですね。イエス様は街道を出た後も愛と憐れみによって歩んでいかれました。このようにイエス様はご自分の基準をですね、はっきりとお示しになった。立法の精神は神と人を愛することであるとイエス様は確認してくださった。またイエス様ご自身がその精神に基づいてですね、神と人を愛する歩み、人を憐れむ歩みに進んでいかれた。十字架の死と復活に至るまでイエス様はそれを貫かれたわけですね。そしてその愛と憐れみは今日も私たちにまずこう向けられている。イエス様は私たちにも愛と憐れみを向けてくださっている。まずそのことをですね、共に覚えたい。先ほどの頑なであったパリサイ人、自分を殺そうと企んでいるパリサイ人のためにもですね、イエス様は悲しんで嘆いてくださったわけですね。ただ怒ったわけじゃない。ですから私たちの不信仰があったとしても、イエス様は悲しんでくださる、本当に憐れんでいてくださる。もちろんその他のこともですね、私たちを本当に憐れんでくださるお方である。そのイエス様の憐れみをですね、私たちも本当に日々受け取っていきたい。そして私たち自身もやはりそのようなイエス様に倣って、立法の精神、つまり神と人を愛する憐れむ心、それを基準として歩むように、私たち一人一人もまた今日招かれているわけですね。あるいはこの元旦、この1年の初めにですね、主日礼拝に私たちは何を基準に生きていこうとするのか。やはりここにイエス様が示してくださったこと、それに倣って私たちも歩んでいくわけですよね。私自身は、この元旦に改めて、この年末年始に改めてですね、やはり能登半島の地震、そして私自身も関わっていた能登ヘルプのことを振り返っていました。地震からまたですね、1年2年とこう経過していく。でその中で思わされたことがあります。もちろんそれは自分が関わった人たちは今どうしているだろうかとかですね、また能登ヘルプの働きは今どんな感じなんだろうかと、そんなことを考えるんですけれども、でももう一つ思ったことがありました。でそれは、ああ自分は憐れみに乏しいものだなと思ったんですね。 まあ、もちろん石川県からこう北海道に離れて引っ越してきましたから、まあ、物理的にもちろんこう、まあ、距離が離れている、まあ、そして能登ヘルプの働きからもまあ外れていますから、まあ、そういう意味ではですね、まあ、ある意味ではこう物理的に離れている、まあ、しょうがないと言えるかもしれません、まあ、でもですね離れていても、まあ、例えば祈ることはできる、捧げることはできる、でもそういう自分の祈りは以前のものではないなとですね、まあ、そんなことを思わされました。ああ憐れみが乏しいものだなと、まあ、そんなふうに自分をもう一度、まあ、見つめ直しております。自分のことばかりを考えて人を大切にしたり憐れむことを、まあ、なおざりにしてしまいやすい、私自身が、まあ、そうである、まあ、でもだからこそそういう賭けから自分の足らなさから目をそらすということではなくて、そんな自分をも憐れんでくださる、まあ、イエス様ですね、まあ、そのイエス様により頼む、まあ、ますますむしろより頼むものでありたい、ああ自分は本当に憐れみが少ないな、いろんなことを忘れていくな、こんな自分を憐れんでください、まあ、そこから始めていくわけですね。でそこから私たちはですね歩み出していくことができるわけですね。まずは主の憐れみと愛を自分自身が受けて、まあ、そこから立ち上がっていく、まあ、新しい一年が始まっていますけれども、皆さんはどのような基準のうちに、どういう基準を持って今置かれているところで歩もうとしているでしょうか。皆さんが今置かれているところで主の憐れみを持って歩むとは具体的にどう歩むことでしょうか。どのような人にどのようなことをすることが主の心を持ってですね私たちが歩むということなのか。もちろん御言葉と祈りを通してですね、まずは自分が愛されるところから、憐れみを受けるところから始めていく、まあ、そういう意味では礼拝がやはり大事ですし、御言葉に聞き続けることが大事ですけれども、でもそうやって私たちは愛を受けながら憐れみを受けながらですね、まあ、自分たちもまた使わされたところで歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをして閉じたいと思います。少し、まあ、静まりながらですね、皆さん自身もそれぞれご自分でまず神様に応答してくださったらと思います。まあ、短く黙祷してから私が祈りたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、一年の初めにあたるこの主日礼拝にマルコの福音書を通して律法を定められた神様の真意について、その目的についてもう一度確認しました。それは神を愛し人を愛すること、また憐れむことであることを今朝もう一度学びました。まずそのようにイエス様が歩んでくださいました。その愛と憐れみをそして私たちにも注いでいてくださいます。感謝をいたします。そして私たち自身もむしろパリサイ人と自分が重ねられるような思いがありますが、そのような賭けをもあなたは憐れんでくださいます。そして私たちをそこから新しい歩みへと歩ませてくださいます。あなたのような基準を持ってこの新しい年も歩んでいくことができますように、私たちを信仰によって日々励まし力づけてくださいますようにお願いをいたします。それぞれがそのところにあってイエス様の光を放っていくことができますように、それこそ真の幸いであることを共に覚えることができますように、愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。